天塩川物語。雄大な北海道を北に向かって流れる天塩川。その源流は北海道の懐、上川地域と網走地域の天塩岳のふもとに始まり、全長254キロメートル、広大な北北海道の自然と人々の産業文化を築いてきた天塩川。この番組はこの天塩川が育んできた自然とその恵みのもとで育まれてきた人々の営みや生活、文化、産業をルポルタージュで綴るラジオ番組です。
今日の天塩川物語は和寒町にお邪魔しています。今日は三浦綾子さんという作家が1999年まで、生きてエッセイですとか小説を書かれた方ですけれども、この三浦綾子さんの旧宅をここ和寒町にあります塩刈峠のすぐそばに建てられております。塩刈峠という作品にもあることから、ここにこの記念館が建てられたということなんですけれども、今日はここ和寒町の塩刈峠記念館でこの記念館が建てられた経緯ですとか、三浦綾子さんとのつながりなど、いろいろなお話を聞いていきたいと思っています。今日お話を伺いますのは、和寒町産業振興課商工観光労政係の係長でございます、目黒森次さんです。目黒さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ちょうど落ち葉も増えてくる時期で、まあ、冬の入り口とも言ってもいい季節になりましたが、ちょうど私たちがお邪魔しているこの塩刈峠のあたりもだいぶ紅葉が進んで、もうだんだんと落ち葉になってきている、そんな季節になりましたね。
そうですね、だいぶ葉っぱも落ちて、はい、もう冬が間近かなというような景色になってきましたね。
そうですね、こうしてまあ山の中、本当に峠のねすぐ一角に建てられているこの記念館に今日お邪魔してるんですけれども、またこういった季節の風景も綺麗でいいなとね、ちょっとついついに行ってしまいましたけれども、今日はそんな塩刈峠にあえて作られたといいます、この三浦綾子さんの旧宅ですね、塩刈峠記念館について詳しく教えていただきたいと思っています。よろしくお願いいたします。さあ、まず私どもは和寒町を邪魔してこの塩刈峠記念館に到着しましたけれども、まず外観を見てちょっと一風普通の家とは違った感覚を受けたんですけれども、実はこの三浦綾子さんの旧宅では商店を営んでいらっしゃったということなんですよね。はい、
そうですね、三浦さんが実際に旭川の方で小さな雑貨店をやっておりまして、はい、まあ、そこのですね、うん、形モデルを参考にして、うん、この塩刈に、三浦綾子さんの旧宅として復元をしました、
うん、はい、私たちが子どもの頃についつい目を取られた、美味しそうなお菓子ですとか、まあ、その他雑貨屋さんということですので、鉛筆やノートなどの文具類ですね、なども入り口の部分には販売されていた、そのままの様子が残っていますよね。
はい、当時のショーケースと、うん、並べて、もう本当に当時こういう風にやってたんだなっていうような、うん、感じを見ることができると思います。
そうですね、三浦綾子さんは旭川市の出身でございますので、実際にこの商店自体は旭川市内にあったということなんですよね。
そうですね、
はい、なんですが、その三浦綾子さんが書かれた作品の中の一つがこの塩刈峠だったということで、後ほど経緯の中でもお話をいただくんですけれども、いろいろとご本人などとの打ち合わせもあって、ここにこうして建てられたということなんですけれども、こうして森の中でね、こう一つポツンと立っているこの昭和の雰囲気がする館内なんですけれども、中に入ってくるとまだまだとても新しくて広々としてね、まあ、いろいろな学習用のスペースがあったりですとか、その入り口では商店の雰囲気がそのまま残っていたり、その他にも有名な作品氷点を書かれたお部屋ですとか、そういったのもそのままに残っているんですね。
そうですね、
うん、はい、本当に茶宅ですとかね、そういった風に実際使っていた湯飲みもあるのかどうか分かりませんけれども、本当に生活のまま 生活されてたまま残されているなっていう感じのそういった建物なんですが、そういったところからなんか三浦綾子さんを すぐ、ね、なんか近くに感じられるような、ここにまた帰ってきそうな、そういった雰囲気もあるなと思いましたね。はい、今日はそんな塩刈峠記念館にお邪魔しておりますけれども、まあ、入り口の部分はそういうふうに商店をね、営んでいた風景が残されていて、その奥の方に今お話ししたように実際のお部屋2階建てになっているんですけれども、そのままの風景で残されているという、そんな塩刈峠記念館になっております。はい、それでは、この塩刈峠記念館がこの和寒町にできることになった経緯といったのは実際どういったことだったんでしょうか。詳しく教えていただきたいと思います。
はい、そう、あの三浦綾子さんのですね、はい、旭川で行った雑貨店なんですけど、
はい、
まあ、年数も経過しまして、
はい、
取り壊しになるようになることになったんですよね、
うん、
でその時にですね、
はい、
有志の方がですね、
うんうん、
なんとかこう三浦さんの家を残そうという動きになりまして、
はい、
まあ、実際には取り壊しはされたんですが、
はい、
その時の財ですね、
うん、
を、ずっと保管をしておりまして、で三浦さんの有名な塩刈峠という小説がありまして、
うん、はい、
まあ、そこは東京和寒町の塩刈峠でありまして、
はい、
でそういった中から、うん、なんとかその復元をという、
うん、
ことで、話し合い等がですね、
うん、
進んでですね、
うん、
三浦さん夫妻とですね、
はい、
和寒町の方で、まあ、合意がなされてですね、
はい、
和寒町平成11年が、
はい、
開期100年だったものですから、
はい、平成11年、
はい、でそれのですね、記念事業の一環としてですね、
うんうん、
東町の塩刈峠に三浦綾子さんの旧宅を復元しようという運びになりまして、
はい、
平成11年の4月にですね、
うん、
記念館をオープンさせたことになっております。
なるほど、ということは今まだ12年ほどしか経っていないということなんですけれどもね、うん、そういったことからまだこう中は新しく綺麗な感じがするのかもしれませんけれども、まあ、実際ね、こう目黒さんもこの和寒町に住まいしていて、こうここを訪れる方っていうのはどういったところをこう見たくて来る方が多いでしょうかね。
そうですね、
うん、
皆様は全国的に有名な、
うん、
小説家なので、
はい、
本当遠く、本州の方からも多くの方に来ていただいております、
うん、
で先ほどもありましたが、
うん、
当町の特徴としましては、
うん、
実際に三浦ご夫妻がですね、
はい、
使用していたものをですね、
うん、
展示をしていますので、
はい、
来ていただけるお客さんに対してはですね、
うん、
まあ、実際そういうのを見てですね、
はい、
当時の生活だったりとか、
うん、
っていうのを思い浮かべるっていうのも、まあ、一つのこの記念館の楽しみでないかなというふうに思っております。
そうですよね、実際旭川で三浦綾子さん、それから、三浦綾子さんのご主人でございます三浦光代さんなどと交友持たれていた方々というのはこう懐かしく感じる方もね、まだまだいらっしゃるのかもしれませんし、当時のね、まま残っているということですから、まあ、そういったところを見てみたいという、ね、方も多く訪れるということなんでしょうね。はい、まあ、このね、この和寒町に建てられたという塩刈峠記念館になっているんですけども、この和寒町の中にあります塩刈峠というこの一帯なんですけれども、春になると桜が、ね、とても綺麗で千本桜と言われておりますが、こういった場所というのは和寒町の皆さんにとってはどういった場所として捉えていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、塩刈峠は昔から、まあ、桜の名所と言われてまして、
はい、
まあ、一目千本桜ということで、
うん、
まあ、多くの桜が、
はい、
春のですね、
うん、
時期になりますと、
うん、
綺麗な色をですね、
はい、
出してくれております。
はい、
で、まあ、それ桜の名所でですね、
うん、
その時期になると町民の方もですね、
うん、
塩刈まで足を運んで、
うん、
まあ、その桜にですね、
うん、
癒されたりですね、春になるのをですね、
うん、
多分楽しみにしてるんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですよね、こう一つの、まあ、塩刈峠という作品とは別にこの場所の持つ魅力というのも、こうしてやはり秋になると落ち葉が落ちて綺麗だったり、春になったらね、また今度は桜が咲いてということもありますけれども、そういったものと三浦綾子さんが書かれた塩刈峠という作品をこうリンクさせて、ここをまた和寒町の一つの、観光ポイントといいましょうか、一つの大切な ものとしてこれからも発展させていこうということで、ワッサム町もやはり頑張っていらっしゃるということですね。
はい、そうですね、そういったあの紹介陶芸をですね、一つの核にしてですね、今ワッサム町の方では、周辺整備を進めているところでございます。やっぱ春のですね、桜があり、夏にはですね花が咲き、緑があり、秋には紅葉、冬は、一面銀世界といったようなですね、そういう環境をですね、作り出してですね、多くの方にですね、紹介陶芸を、楽しんでいただき、また紹介陶芸記念館にもですね、多くの方に来ていただければというふうに、思っております。
そうですよね、こうあえてそれでここに建てられた記念館というものもありますから、こうせっかくここに来ていただいたからには、この三浦綾子さんの作風ですとか作品などにも触れていただいて、一緒にこの場所をですね覚えていっていただければなという思いもあるんでしょうね。はい、さあ先ほどねさらっとご紹介させていただいたこの建物についてなんですけれども、一つ一つのお部屋について、少し詳しく教えていただきましょうか。はい、まず先ほどご紹介いただきました雑貨屋さんがありましたね。あそこには実際三浦綾子さんを立たれていたりしたんでしょうかね。
そうですね、当時旭川でやった時には、自らが店番をしたり、物の仕入れとかしたり、綾子さんが経営というか営んでいたというふうに聞いております。
はい、三浦綾子さんも実際この雑貨屋さんの、店番ということで立たれていたということですから、今でいうとこれほど偉大な方がねそのお店に立っていらしたというとちょっとびっくりしてしまいますし、子供の頃、自然とこうおばちゃんなんて呼んでいた方が実際にこう三浦綾子さんだったということなんですよね。はい、そういった一面を持っていらしたという三浦綾子さんというのはね、なんとなくね想像するとこうまた違ったイメージになってきそうなところですけれどもね。はい、そういったお店に立たれていたということもあるということですので、駄菓子などもね本当に綺麗にディスプレイされていますので、そういった懐かしいと思われる方も多いかもしれませんね。
Thank you.
ースに入ってくるわけですね、はい。実際まず入られてすぐの間取りの場所はですね、ちょっとした踊り場になっているんですけれども、ちょうど一角の部分にここは執筆作業されていたんでしょうか、机が置いてありますよね。
そうですね、はい。まあ、そこはイメージとしては居間というイメージなんですけれど、
はい、
うん、実際に置いてある机はですね、はい、まあ、そこで標点のですね、
はい、
入賞の報告を受けた、
あ、
ということで、
そ
うで使っていた、
はい、
机等をですね、うんうんうん、展示をさせていただいています。
あ、まあ、当時で もうかなりの金額だったと言われる1000万円というね、検証がかけられていた小説に実際投稿されたということだったんですけれども、まあ、そういった、入選したよという報告を受けた場所がその場所だったんですね。
そうですね。
あ、じゃあもう本当に幸せに包まれたね、そういった、机の、ね、ありますけれども、そういった場所だったのかもしれませんが、そのすぐ後ろ側には本当に今でも、ね、使っていそうな食器棚が置いてありますね。はい、これも実際使われていたものということなんでしょうか。
そうですね、うん、あそこの茶壇もですね、はい、実際に三浦夫妻が使っていたものを、
はい、
こちらの方で展示をさせてもらっています。
あ、実際にじゃあ使っていたものをそのまま持ってっていいですよっていう感じで、あ、そこに使っていたものがね、そのままにもと残されておりますけれども、そういったところからは、まあ、どちらかというとこう家庭に入っていらした三浦愛子さんの顔というのもね、一面をね覗くことができるかもしれませんね。あ、そしてその向かいにあります、今度は畳の間になるんですけれども、こちらには、畳なんですけれどもソファーが置かれてありましたね。こちらはどういった部屋になっていたんでしょうか。
こちらもですね、畳の部屋なんですけれど、
はい、
そちらの今言ったソファーもですね、
うん、
実際三浦夫妻がですね、
はい、
使っていたものをですね、
うん、
展示をして、
うん、
います。
はい、
結構この施設には実際お二人が
使
われたっていうものがですね、
はい、
多く展示してありますね、
うん、ほぼ全てと言ってもいいんじゃないでしょうかね。
結構な数で、
うん、はい、なのでこうそれをモデルにして真似して作ったというよりは、実際に本当に使われていたものがここに持ってこられているということですからね、大変貴重なものなんですが、まあ、それも実際触れることができたりとか、ね、座ることもできるのかもしれませんけれども、まあ、ここで来客をされたりしてたんでしょうね。
そうですね。
はい、そして、今度2階建ての建物になっておりますので、2階へ階段を上っていきますと、今度はそちらに畳のお部屋がまたありましたね。ここでは、三浦愛子さんが、この作品を仕上げるにあたって一つの、ね、重要なポイントとなります、旦那さんの三浦光代さんに書いていただいたという口述筆記を行った部屋が残っていましたね。
はい、2階の和室は実際評点を、
はい、
書いた部屋となっておりまして、そういった口述
筆記、
はい、口述筆記の、
はい、
体験をできるようなスペースになっております。
はい、その当時の、ね、写真もそのまま残されていたんですけれども、うん、こう私が言った通りに書いてくださらないということで、まあ、始まったこの口述筆記だったんですけれども、旦那さんがこう目の前に、机の目の前にいらして、三浦愛子さんはその旦那さんに語りかけるように小説を書いていったということなんですよね。
そうですね。
はい、まあ、それほどの長編小説を、ね、まあ、ずっとこう書き続けるというスタイルがまあ出来上がっていったんだとは思うんですけれども、まあ、これも一つの、ね、三浦愛子さんを知る上では重要なポイントになるんでしょうね。
そうですね。
はい、その他は2階にも少しいろんなスペースがありましたが、そちらには塩刈峠の、ね、映画化された時のポスターですとか、
はい、
はい、実際塩刈峠のモデルになりました、長尾正雄さんという、ね、実際実在された方の、まあ、本当のお話ということだったんですけども、その方についてのご説明があるパネルなども、ね、大変多くなっておりました。記念館ということですので、それぞれのお部屋の中にはもちろん作品についての説明ですとか、三浦愛子さんの生い立ちですとか、それからこれまでの変遷とかね、いろんなものを一緒に見ることができるようになっていますね。そして私たちが今お邪魔しているお部屋というのは、実はそこからまだ奥に伸びている大きなスペースになっているんですけれども、こちらはどちらかというと団体向けのお部屋になっているんでしょうかね。
今いるこの奥はですね、
はい、
地域のですね、
うん、
コミュニティ会館の機能も持っておりますので、
あ、
はい、記念館と、
うん、
コミュニティの 施設、あの会館っていうような、うん、あのイメージで、あの今はですね、塩狩地区のですね、はい、あの住民の方はだいぶ減ってしまったんですけれど、あの当時はこちらの今のここにいるスペースですね、はい、いろいろこう会合だとか、なんていうこともについても利用、していたというふうに
聞いているんですね、はい、あということは、まあ、町内会館というような感覚でしょうかね、私たちがね、こうすぐ近くのお家に皆さんありますけれども、まあ、立派な町内会館だとは思うんですけれどもね、そういったこうコミュニティの、施設としての要素も持っているというのがこの塩狩闘技記念館なんですね。実際にこう子どもたちが来た時に、まあ、先生のお話を座って聞くことができるようにということでしょうか。机と椅子というのもね、数多く並んでおりますし、実際ここの中でゆっくりと三浦綾子さんのこれまで書かれた小説ですとかエッセイなども手に取って見ることができますのでね、はい、ちょっとこう読書の秋というのもありますけれども、そういった季節に窓も多いですから、外の素敵な自然を見ながらゆっくりと本にね、本を読むのを楽しんでいただくという方もいらっしゃるのかもしれませんね。実際そうして地域の方々も集まる施設になってはいるんだということなんですけれども、ワッサム町としてこの三浦綾子さんの旧宅でございます塩狩闘技記念館、近隣の学校として学校とのこう教育をとしてのつながりというのはあるんでしょうか。
そうですね、うん、まあ、近隣の町村はあんまりあれなんですけれど、
はい、
結構修学旅行で、
はいはい、
ここをですね、
はい、
コースに入れられる学校がありまして、
はい、
まあ、夏場の方が多いんですけれど、
はい、
東京の、修学旅行生が、
はい、
当記念館に立ち寄っていただいたりとか、
はい
はい、多くの児童生徒さんの方もですね、
はい、
利用していただいていますね。
ああ、そうなんですか。今ここにね、こうして教育の一環として立ち寄る方も多いということなんですね、はい、ここに今作品を知らなくても来たということから本を読んでみたいなというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんのでね、まあ、いずれ大きくなった時に手に取ってみたりというか、そういったきっかけにもなるかもしれませんよね。はい、ということなんですけれども、さあ三浦綾子さんね、まあ、これまで何度も登場してきた氷点ですとか、それから塩狩闘技という作品もありましたけれども、その他はまあどんなことをされていたんでしょうかね。
その他はですね、
はい、
有名な、作品としては、
うん、
道歩きとか、
道歩き、はい、ご自身の自伝ですね、こちらね、はい、
そういったまあ様々な、
うん、
出発で、
うん、
多くの書籍等もですね、
はい、
展示をさせていただいておりますね、
うん、それではこれまでですね、三浦綾子さんについてね、いろいろ教えていただいたり、この塩狩闘技記念館ということですので、ワッサム町としての取り組みなどもいろいろお話を聞かせていただきましたが、最後にこれまでのお話を通じてですね、改めてワッサム町の魅力というのを目黒さんにお伺いしたいんですけれども、ご自身どういったふうに感じていらっしゃいますでしょうか。
そうですね、ワッサム町は基幹産業が農業でありまして、
はい、
自然の恵みのワッサム町というようなキャッチフレーズで、やっております。
自然の恵みのワッサム町、
はい
はい、
で、本当に自然豊かな、ナイロボイスの一番南側で、
はい、
周りは山に囲まれてますし、
うん、
本当に自然豊かなところで、
うん、
で波頭町の後有名なところで行きますと、かぼちゃの作付けが日本一ということで、
はい、そうですね、はい、
それと、あと、越冬キャベツが特産品となっておりまして、
うん、
で、これからもうかぼちゃの収穫が終わりまして、
うん、
今度また冬に向けてこのまた越冬キャベツが出てくるので、まだそういった楽しみもあるのかなというふうに思います、
うん、はい、はい、
でまたこの塩狩地区につきましても、
はい、
先ほども若干あれだったんですけれど、
はい、
季節通してですね、
うん、
本当にこう癒しの空間というか、安らげる空間になっておりますし、
はい、
一度ですね、ぜひ紹介の方に、来ていただければなというふうに思っております。
そうですね、こうワッサム町というのは街中だけでなくて、こういったまた街を通り抜けて、いろいろな、ね、自然の 感じることのできるこういった塩刈峠周辺もありますし、三笠山公園という場所はね、またそういった自然体感ができる場所でもありますので、ぜひワッサム町全体をこう見渡しながらね、まあ、その中の一つとしてこの塩刈峠記念館にもぜひ足を運びいただいて、三浦綾子さんをね間近に感じていただければなというふうにも思いましたね。はい、今日はですねお忙しい中お話を伺ってまいりました。今日はワッサム町にございます塩刈峠記念館三浦綾子さんの旧宅ですね、こちらについて、レポートをさせていただきました。今日お話をお伺いしましたのはワッサム町産業振興課商工観光労政係の係長でございます目黒のりつぐさんでした。目黒さん、今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は上川総合振興局からの委託を受けて、手塩川流域活性化コンソーシアムの制作でお送りいたしました。